私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは、相談できます職場の悩み。働く皆さんの頼れる味方、神奈川労働センターを紹介します。今日スタジオには神奈川労働センター副所長の池松剛さん、そして湘南支所の下尾智子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、池松副所長に伺いたいんですが、神奈川労働センターというのはどのような団体なんでしょうか？
はい。私たち神奈川労働センターでは、働く人や使用者の皆様が職場で直面する様々なトラブル、
はい、
そうしたものを解決もしくは防止するため、そうした皆様からの労働相談に応じたり、
はい、
労働問題に関するセミナーや講座の開催、さらには職員が会社や学校等に出向いて、
はい、
労働法の基礎知識等について解説をする出前労働講座、まあ、そういったことを行っております。
はい。窓口は県内にいくつかあるんですか？
そうですね。相談の窓口といたしましては、はい、県内に4カ所ございます。まず横浜市中区にある本所。
はい。
それから川崎市高津区にある川崎支所。
はい。
厚木にある県央支所。および平塚市にある湘南支所となっております。
労働相談の数っていうのは今どれぐらいあるんですか？
はい。労働相談の件数といたしましては、
はい、
直近の令和3年度は 12,792件となっております。
多い数になるんですか？
そうですね。で、近年はですね、12,000件前後で推移しているといった状況にございます。
あ、労働センターというのは働いている方、あとは雇用している側、両方からのお話、相談というのを受けているんですか？
そうですね。労働センターでは労働者と使用者、
はい、
双方からの相談を受け付けておりまして、
はい、
で、これ、労使別に見ますと、
はい、
労働者からの相談が約 80% を占めているといった状況でございます。
どのような相談が多いんでしょうか？
相談内容で一番多いのが、
はい、
解雇、雇い止め、退職に関することとなっております、
はい、
で、2番目が職場の人間関係に関すること、
うんはい、
で、3番目は賃金に関することといった状況でして、
はい、
これら上位3項目で全体の約 40% を占めております。
でもその3つがやはり中心になりますよね、相談というのは。
そうですね、はい、
コロナ禍で、後でもう少し詳しくお話を伺おうと思うんですけれども、例えばコロナ禍で、雇い止めというんですか、あとは、こう、働く日数の、あれが減らされちゃったりとか、っていうこともよくすごく聞くので、今はすごい増えてるのかななんて思うんですけれども、やはりこの3つが中心になるんですね。
そうですね。
はい。では実際に窓口で相談に応じていらっしゃる湘南支所の下尾さんにお話を伺います。よくある労働相談ってどんなものがありますか？
そうですね。まず、近年増加傾向にあるのが、
はい、
職場の人間関係、特にハラスメントに関するご相談です。
はい。
例えば上司から仕事のミスについて同僚の前で大声で叱責されたり、うん、暴言を吐かれる。
最悪。
それとかあとは膨大な仕事量を与えられてしまって、
はいはいはい、
家に持ち帰って仕事をしても終わらないとか、うん、挨拶をしても無視をされるなどといった相談です。
挨拶しても無視をする人っていらっしゃるんですよ。すごい心を込めて、ね、はい、言ってしまいましたけど。
本当にお辛いかなと思うんですけども。
辛いですよね。はい、すごく些細なこの挨拶、当たり前にするはずだった挨拶を無視されるっていうだけで、やはりこの仕事に対するモチベーションも落ちますし、すごく落ち込みますよね。でもこの何々ハラスメントっていうのがやはり今多くなってるんですね。
そうですね。
はい。あれですか、今企業でもそのパワハラ対策というのはもう義務になっているんですか？
はい、そうなんです。2022年4月から中小企業にもパワハラ対策が義務付けられました。
はい、
その内容なんですけれども、まずハラスメントを行ってはならないという事業主の方針を明確化し周知すること。はい、それから相談窓口の設置など相談体制を整備すること。
はい、
そしてハラスメントが起きてしまった場合に迅速かつ適切に対応することなどです。
はい、
これらが全ての事業主に義務付けられています。
はい、
またハラスメントのご相談の対応方法としては、まずは会社の人事部門や苦情窓口にご相談していただきたいと思います。
はい、
その他労働組合に相談して団体交渉で会社と話し合うことも考えられます。
はい、
労働センターでは12月を職場のハラスメント相談強化月間として、弁護士による特別労働相談会やハラスメントに関するセミナーを開催するなど、ハラスメント対策を強化しています。
はい。
少しでも悩んでいることがあったら、お気軽にご相談いただければと思います。
はい。で、あとは私、こういう質問もあるのかな、相談もあるのかなと思ったのが、有給休暇、そのお休みに関してなんですけれども、なんか結構こうグレーな部分ってありませんか？
そうですね。ご説明するとよく皆さん、驚かれることが多いんですけれども、はいはい、パート、アルバイトの方の年次有給休暇ですね。
はい、
週1日の勤務のパート、アルバイトでも、6ヶ月以上継続勤務しているなど、はい、一定の要件を満たせば、年次有給休暇が付与されるんです。
はい、
ただ、労働センターには、アルバイトには年次有給休暇は与えられないと言われた、はい、などというご相談がよくあります。
はい、
で、その場合には、年次有給休暇の発生要件、
はい、
例えば、労働者が働くべき日の8割以上出勤することなどの制度についてご説明して、はい、使用者との話し合いが円滑にできるように資料を提供していたりします。
その有給取りたいけど取らせてもらえなかったりとか、うん、本当は有給をもらえる立場なのに、いや、有給ないよって言われてしまうパターンというのも、やはり少なからず、まだまだあるんですね。
そうですね。本当に制度自体を知らない方は、そう言われてしまうと、それが当たり前なんだっていうこともあるので、そういった意味でも、こういう制度があるよということをお伝えして、はい、権利として主張できるものはできるようにというような対応が取れればなと思っております。
そうですね。はい、ここ数年間の新型コロナに関連した相談というのは、どのようなものがありますか？
はい。新型コロナに関連した相談としては、感染対策のために、会社が休業になったんだけれども、はい、そのために賃金が支払われないとか、あとコロナの影響で一方的にシフトを減らされてしまったなどの相談があります。
はい。で、そういった相談があった場合はどのような対応されるんでしょうか？
はい。そうした相談には、労働基準法上の休業手当に関することなど、
はい、
会社に主張できる内容をお伝えしたり、会社が休業手当を払ってくれない場合でも国の制度を利用できる場合があるので、はい、そうした各種助成金をご案内しています。
今までのお話は、働いている側、労働者側のお話ですけれども、会社からの相談というのはありますか？企業としての相談。
はい。全体としては、使用者からのご相談は少ないんですけれども、はい、労働法の改正内容について教えてほしいとか、うん、はい、まあ、社員が無断欠勤しているんだけれども、まあ、どうすればいいか。
どうすればいいかな、それは。はい。
それから先ほどのパワハラ対策は、具体的に何をしたらいいかなどのご相談があります。は
い
は
い、今、その会社で働いている、まあ私たちの例えば上司と呼ばれるぐらいの年代の方が、その自分がパワハラをしないように、いろいろなセミナーをこう受けたり、学んだりするということもあるんですか？
そうですね。先ほどの出前講座の中で、はい、まあ、管理職の方を対象にして、やはり、昔の感覚でいると、今の時代では通用しないこともあるんですよね。はい、そうですね。はい、自分がやられてしまったことを、後輩の人とか部下の人にそのままやってもいいと思っているような誤解があると、はいはい、やっぱりハラスメントを生み出すような背景になったりするので、はい、まあ、そうした考え方ですとか、そういった研修を通じて、使用者の方、管理職の方も意識を改革していただければなと思っています。
そうですね。はい、もう時代によって全然違いますからね。はい。はい、さあ、労働相談の様々な今、具体例をお話しいただきましたが、そうした相談を受けた際に、労働センターは通常どのように対応されてるんでしょうか？
はい、ご相談への対応は本当に内容によって様々なんですけれども、はい、まずは相談者が自主的に解決できるように、労働法などの制度についての情報を提供して、
はい、
相手方との話し合いによる解決を促します。
はい、
相談者による自主的な解決が困難と認められる場合には、うん、当事者の一方、はい、あるいは双方からの要請を受けて、自主的な話し合いの仲介など、職員が解決に向けたお手伝いをする斡旋指導というものを行うこともあります。
はい、斡旋指導。 はい。
内容によってはですね、はい、労働センターの他に、例えば労働基準監督署などの、はい、トラブル解決のために適切な窓口があればそちらをご紹介することもあります。
うん、ですね。なんかこう会社ですごいそういういろいろな辛い思いをしながら、こう気持ちもね、塞ぎ込んで、うん、我慢して働いて、よりは絶対にこういった労働センターにまずご相談をしてみるということが一歩が大事ですね。
そうですね、はい、
さあそれでは再び池松副署長に伺いたいと思います。その相談方法や窓口などを教えてください。
はい、相談は一般的には先ほど申し上げました県内4カ所の窓口、労働センターの本所と川崎県央湘南の各支所で、
はい、
来所または電話で受け付けているところです。
はい、
でその他にもいろいろなパターンの相談がございまして、で例えば出張労働相談としまして、
はい、
週に一度横須賀合同庁舎、小田原合同庁舎、相模原中央区役所で、また月に一度、
はい、
足柄上合同庁舎で、労働相談を受け付けているほか、
はい、
日曜や夜間の労働相談なども行っております。
うん、助かりますね、これは。
はい。
はい、
で、また内容に応じてはですね、
はい、
弁護士労働相談ですとか、
はい、
あるいは通訳を入れた外国人労働相談を行っているほか、
はい、
県内の主要駅前やショッピングセンターなどで該当労働相談も開催しております。
うん、はい。
で、それぞれ場所ですとか、
はい、
電話番号、日時、で、また相談によっては予約を要するものもございますので、
はい、
詳細は労働センターのホームページをご参照いただきたいと思います。
はい、
で、これは神奈川労働センターの総合案内ということで検索をしていただければ出てまいります。
はい、わかりました。このホームページご覧になれない方はお電話番号も。
そうですね、
はい、
労働センターの電話番号をお知らせいたしますので、
はい、
こちらにお電話をいただきたいのですが、
はい、
番号は045-662-6110 045-662-6110で、こちらの土曜日と、それから祝日、年末年始を除いた形でお願いいたします。
はい。はい、あとは、あれですかね、メールの相談も受け付けていらっしゃるということ
ですね。そうですね。来所ですとか電話相談が困難な方もいらっしゃいますので、
はいはい、
メール相談も受け付けておりますので、ぜひご利用いただきたいと思います。
はい。さあ、では。最後に番組リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、リスナーの皆様、職場のことでお困りのことはございませんか。一人で思い悩んでいるよりまず当センターにご相談ください。正社員や派遣、パートアルバイト、管理職から社長さんまで、どなたでもお気軽にご相談いただけます。お待ちしております。
いいですね、管理職から社長まで、
はい、
非常に頼りになる存在です。今日は池松さん、下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。